AI 時代のアンラーニング、古い前提を捨てて学び直す方法。アンラーニングとは、知識を無理に忘れることではなく、もはや有効ではない前提や業務の進め方を特定し、その影響力を弱めるプロセスである。古い前提を検証し、小さな実験を経て、新たな判断基準へ置き換える方法を説明する。アンラーニングとは、記憶を消去することではなく、既存の知識が今なお適用される条件を改めて検証するプロセスである。職務スキルの半減期は、標準化された単一の統計ではないため、特定の年数を普遍的な事実のように用いてはならない。効果的な移行は、アンラーニング、リラーニング、ニューラーニングを循環させることで実現する。既存の方法を直ちに廃止するのではなく、小さな実験を通じて、新しい方法の効果とリスクを比較すべきである。AI が情報を生成しても、目標設定、文脈の判断、検証、結果に対する責任は人と組織に残る。新しい技術を学び続けているにもかかわらず、取り残されている感覚が消えないなら、問題は学習量よりも頭の中に残っている古い前提にあるかもしれない。AI と自動化が業務プロセスを急速に変える環境では、新しい知識を加える能力だけでなく、既存知識の適用範囲を見直すアンラーニング、ウンレーニングが必要だ。アンラーニングとは何か？アンラーニングとは、すでに学んだ内容を完全に消し去ったり、過去の経験を無価値なものにしたりすることではない。かつて有効だった知識、習慣、前提が現在の状況でも有効かを確認し、もはや適合しない部分が意思決定を支配しないようにするプロセスである。例えば、過去には全ての報告書を人が最初から作成することが合理的だったかもしれない。生AI を利用できる環境では、下書きの作成手順を変えられるが、事実確認や承認の責任まで自動的になくなるわけではない。アンラーニングとは、既存のプロセス全体を廃止するのではなく、何を自動化し、何を引き続き人が担うべきかを改めて区分する作業だ。アンラーニングと忘却の違い。区分、意味、結果。忘却、意図にかかわらず、記憶や情報を失う現象、必要な時に既存知識を活用できないことがある。廃棄、特定の情報や手順を使用しないと決めること。代替手段がなければ業務に空白が生じることがある。アンラーニング、既存知識の前提と適用条件を見直すこと。有効な部分は保持し、古い部分は置き換えられる。リラーニング、変化した環境で中核となる概念やスキルを学び直すこと。既存の経験を新しい基準に合わせて再構成する。 AI 時代にアンラーニングが重要な理由。職務に必要なスキルの組み合わせが急速に変化する。世界経済フォーラムの Future of Jobs Report 2025調査に参加した雇用主は、2025年から2030年までに労働者が保有する既存のスキル構成の約 39% で変化するか、時代遅れになると予想そうした。これは全てのスキルが同じ速度で失われるという意味ではなく、多くの職務で必要なスキルの構成と重要度が変わる可能性がという意味だ。一般に職務スキルの市場価値が半分に減るまでの期間をスキルの半減期と表現する。しかし、この数値は職種、スキル、産業測定方法によって大きく異なり、共通の国際準指標でもない。したがって、すべてのスキルの半減期は5年、または AI スキルは2年といった分を普遍的な事実として受け入れるよりも、変化の方向性を説明する比喩や限定的な推定値として扱う方が正確だ。新しいツールが既存プロセスの前提を変える。業務プロセスは通常、その当時のコストと技術的制約を前提として作られる。検索に長い時間がかかっていた時期に作られた調査手順、対面勤務を基本として設計された承認体系。 人がすべての下書きを作成するという想定に基づく制作プロセスが代表的だ。AI が検索、要約、翻訳、コードや文書の下書き作成を支援すれば、こうした前提の一部は変わる。だからといって、既存のプロセスがすべて無効になるわけではない。個人情報保護、著作権、セキュリティ、事実検証、最終責任のように、ツールが変わっても維持すべき条件がある。より多く知ることと、より適切に判断することは異なる。AI は多くの選択肢を素早く提示するが、組織の目的に合う選択肢を決め、どの範囲までリスクを負うかを決定するわけではない。成果物が事実に基づいているか、利用者の役に立つか、法律や組織の方針を遵守しているかを判断する責任も、自動的に移ることはない。したがって、AI 時代に求められる能力を、単なる情報の保有量だけで説明することは難しい。次の能力も必要だ。問題と目標を正確に定義する能力、出典と根拠を検証する能力、重要な情報と不要な情報を区別する能力、組織と利用者のを反映する能力、結果を説明し、責任を負う能力、アンラーニング、リラーニング、ニューラーニングの循環、アンラーニングは、それ単独で完結する活動ではない。既存の前提を手放した後、本質を改めて理解し、新しい方法を実際の業務につなげなければならない。段階中核となる問い、主な活動成果物アンラーニング、何がもはや事実でも必須でもないのか？前提の特定適用条件の検討、例外の分析中止維持検証する項目の一覧リラーニング変わっていない目的と原則は何か？目標の再定義、最新の根拠の確認、基準の修正、新しい判断基準と業務原則、ニューラーニング、新しいツールと条件で何を作れるのか？実験、測定、フィードバック、プロセス設計、検証済みの新しい業務方式、この3段階は一直線ではなく繰り返される循環だ。新しい方式も環境が変われば再び見直しの対象となる。アンラーニングを実行する6段階1。変化の兆候を探す。次のような現象が繰り返される場合は、既存の方式の前提を確認する必要がある。投入する時間は増えたのに、結果の品質が改善しない。新しいツールを導入したが、業務の手順は以前と全く同じだ。規定、技術、または利用者の要求が変わった。メンバーが手順の目的を説明できず、慣行に従うだけになっている。同じミスや手戻りが繰り返される。2、隠れた前提を文章にする。プロセスの背後に隠れている思い込みを具体的な文章に変える。もともとこうするものだという表現は検証できないため避ける。例は次の通りだ。良い報告書は人が最初から最後まで直接作成しなければならない。長時間会議に参加しなければ業務の文脈を理解できない。管理者はメンバーよりも全ての実務をよく知っていなければならない。文書は長いほど十分に検討した結果である。3、事実・仮定・先行を区別する各文章を次の3つのカテゴリーに分類する。事実、現在の根拠によって確認できる内容・仮定、特定の条件でのみ正しい、またはまだ検していない内容・先行、個人や組織が望む方式・先行を事実のように扱うと、アンラーニングが難しくなる。一方で、法的義務や安全基準を単なる慣行と誤認してなくしてしまうと、危険になり得る。4、適用条件と有効期間を確認する。既存の方式が作られた時点、解決しようとしていた問題、当時利用可能だったツールを確認する。続いて、現在も同じ条件が維持されているかを問う。このルールは、どのような問題を防ぐために作られたのか？その問題は今も存在するのか？技術やコスト構造は変わったか？規制セキュリティ、または品質基準は変わっていないか？ この方式を中止した場合、最大のリスクは何か ?5. 全面的に置き換える代わりに、小さな実験をするアンラーニングは無条件の廃棄ではない。元に戻せる範囲で既存の方式と新しい方式を比較する。例えば、習字報告書をすべて廃止する前に、一つのチームで報告項目を半分に減らし、意思決定にかかる時間エラー手戻り、利用者満足度を比較できる生成 AI を導入する際も、公開可能な文書の下書き作成から試し、機密データと最終承認は別の統制プロセスとして維持する方が安全だ。6. 新しい基準と廃棄の理由を記録する実験結果に応じて、既存の方式を維持、修正、保留または廃棄する。何を変えたかだけでなく、次の内容も記録する。以前の方式の目的もはや有効ではない。前提維持すべき原則と統制手段、新しい方式が有効となる。再検検討日と責任者。この記録は、新しい方式がまた一つの未検証の慣行として定着するのを防ぐ。業務で適用する例報告書の作成、既存の前提、作成者がすべての資料を直接読み、最初から文章を書かなければ品質は高くならない。アンラーニング、直接作成することと正確性との間に常に必然的な関係があるのかを検討する。リラーニング、報告書の本質を根拠が明確で意思決定に役立つ文書として再定義する。ニューラーニング、AI で構成や下書きを作る一方、原文との照合、数値の検証、最終承認は人が担当する。会議の運営、既存の前提、関係者は全員、リアルタイムの会議に参加しなければならない。アンラーニング、情報共有と共同意思決定が、同じ形式の会議を必要とするのかを区別する。リラーニング、会議の目的を情報伝達、意見収集、意思決定のいずれかに明確化する。ニューラーニング、情報伝達は非同期の文書に切り替え、議論と意思決定が必要な議題だけを会議で扱う。管理者の役割、既存の前提、管理者はすべての答えを知り、直接指示しなければならない。アンラーニング、専門性が分散している組織で、この方式が意思決定を遅らせていないかを確認する。リラーニング、管理者の役割を目標設定、資源配分、対立の調整、責任管理として再定義する。ニューラーニング、実務上の判断は担当者に委任し、重要な過程とリスクを検討する仕組みを作る。捨ててはいけないもの、急速な変化が、すべての原則の廃棄を正当化するわけではない。次の項目は、新しいツールを導入する場合でも慎重に維持するか、強化すべきだ。法律と規制の遵守、個人情報及び機密情報の保護、安全と品質のために不可欠な検証、出典確認と記録管理、アクセシビリティ及び差別防止の原則、最終決定権者と責任の所在、特に AI の成果物には、もっともらしいが誤った情報、偏り、または機密情報の漏えいリスクが含まれる場合がある。効率性を理由に検証や責任のプロセスまでなくすことは、アンラーニングではなく統制の失敗に近い。アンラーニングが失敗する一般的な理由、過去の経験をすべて否定する既存の方式には、当時の問題を解決した理由がある。歴史を消してしまうと、すでに解決したリスクが再び現れる可能性がある。人や経験を否定するのではなく、適用条件を切り分けて検討しなければならない。流行しているツールを正解とみなす。新しいという理由だけでより良いとは限らない。ツールの導入自体が目標になると、コストと複雑さだけが増えることがある。品質、リスク、利用者価値のような測定可能な目標を先に定めるべきだ。既存の方式を捨て、代替案を用意しない。中止するだけでリラーニングがなければ、業務に空白が生じる。廃棄するプロセスが果たしていた機能を確認し、 その機能を代替する新しい基準を用意しなければならない。心理的コストを無視する、長年にわたって身につけた専門性とアイデンティティは密接に結びついている。既存の方式を変えるよう求めることが、個人の能力を否定する言葉として受け取られる場合がある。何が間違っているかではなく、どのような条件が変わったのかを中心に説明する方が効果的だ。今日から始められるアンラーニングのチェックリスト、以下の質問から一つを選んで答えるだけでも始められる。この1年間で環境が変わったにもかかわらず、そのまま維持している業務は何か？もともと、公然、常にという言葉で説明しているプロセスはあるか？そのプロセスが解決しようとしていた元の問題は何か？現在も同じ問題と制約が存在するか？維持すべき中核原則と変更できる形式はそれぞれ何か？リスクを抑えながら試せる最小の変化は何か？成功と失敗をどのような指標で判断するか？結論、アンラーニングはこれ以上学ぶのをやめようという主張ではない。新しい学習が機能する余地を作るために、既存知識の有効条件を見直そうとする方法だ。重要なのは、多くを捨てることではなく、何をなぜ維持し、何をどのような根拠に基づいて置き換えるかを判断する能力である。今すぐ全ての方式を変える必要はない。この仕事はもともとこうするものだ。と考えていた前提を一つ書き出し、その前提が今も有効かを小さな実験で確認することから始められる。